週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫田貸です。週刊日経トレンディ、今週の最新のマーケットトレンドをお届けします。
さあね、夏本番が近づいてくると気になるのが匂い対策ですよね。今週は最近目にすることが増えた消臭や防臭を謳うアイテムについてお届けします。どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keyword。 Trend Keyword。 週刊日経トレンディ、最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺発行人と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、アウトドアスポーツパーク。
ゴルフ場のクラブハウスの屋上ですとか、あるいはコース内で、なんと本格的なバーベキューを楽しめるという施設が6月にオープンしました。
はい、この施設は埼玉県吉川市の江戸川沿いにあるアウトドアスポーツパークなんですね。
はい、
で、大手ゴルフ運営会社のパシフィックゴルフマネジメントがゴルフ場の他にバーベキューやサイクリング、ランニングの拠点としても使える形でオープンしたんですよね。目玉の本格バーベキューというのは、都心の手ぶらバーベキュー場として知られるね、ワイルドマジックとコラボしています。
特製のシーズニングで味付けされた分厚いステーキですとか、鶏肉を缶ビールに刺したまま蒸し焼きにするビア缶チキンというのがセットで、誰でも手軽に楽しめるということです。
はい、人気メニューの、ね、ビア缶チキンを試したんですけども、焼き上がりまでの時間はおよそ50分で、遠火でじっくり焼くことで皮はパリパリに、内側はビールの蒸気でジューシーに仕上がりました。デザートはね、大ぶりの焼きマシュマロで、料理は食べきれないほどのボリュームだったんですよね。
いいですね。バーベキューは昼と夜の2部制になっています。はい、ゴルフコース内のバーベキュー場は見渡す限り芝生が広がっていて爽快です。一方、クラブハウスの屋上にはソファー付きの豪華なテントが6サイトあって、バーベキューをしながら4時間ゆったり過ごせるそうです。
はい、
ゴルファーにとっても、例えばプレーをした後に仲間や家族とバーベキューを楽しむことができて、有意義に過ごすことができそうですね。
はい、その2、水拭きで消せるマッキー。
ゼブラのマッキーといえば油性マーカーを代表するブランドです。
はい、
発売以来38年の歴史を持つこのシリーズに、書いた後で消せてしまうというペンが新たに追加されました。
今まではね、いかに消えないようにするかに力を入れてきたんですよね、マーカーペンっていうのは。
そうです
ね。一方、ゼブラではね、以前から消せるマーカーペンっていうのにニーズがあることというのは把握していたんですね。
はい、
で、この商品化を後押ししたのはジャンル違いのヒット商品、以前ねご紹介した資生堂のお湯だけでメイクが落とせる化粧下地だったそうなんですね。
これ以前ご紹介したフルメイクウォッシャブルベースというやつなんですけれども、はい、これがヒットしたことを参考にして、水拭きで消せるマーカーという方向性を決めたということなんですけれども、そうなると油性インクが使えないんですね。で、研究の末にたどり着いたのは水のりに水性インクを混ぜるという方法だったそうです。
はい、書き心地は普通のマーカーと変わらないんですね。それでも水拭きすると簡単に消せるんです。ただね、あくまでも水性なので水に濡れると滲んでしまいますから、屋外の展示物には使わない方がいいかもしれないですね。
はい、
その3、フェアリシア。
フェアリシアは女子中学生向けの格安スマホです。
はい、
大手キャリアの電波を借りて独自のモバイル通信サービスを提供するという MVNO、仮想移動体通信事業者にバンダイナムコグループのメガハウスが参入します。
はい、フェアリシアではね、コミュニケーションに関心の高い女子中学生をターゲットにして、端末だけではなくてアプリも独自仕様なんですね。例えばチャットアプリティティというのがあるんですが、これは Google Play には入ってなくて、フェアリシアのユーザーが招待した特定の相手しかインストールできない仕組みなんですね。
これは一部セキュリティの問題にもつながっているようですね。
はい、
それからスマホに夢中になってしまういわゆるスマホ漬けの問題にも対応していまして、うん、アプリが使える時間帯を制限するといったペアレンタルコントロール機能が入っています、うん、まあ、なので使い方を親子で話し合いながら設定できるという点もまあ特徴ですね。
そうですね。端末は税別で 22,990円で専用の SIM カードを挿して、通信契約を済ませてから初めて端末が使えるようになるんですね、はい、月額料金は税別2390円で月 1GB まで速度制限なしで使えます。
まあ、大手キャリアよりかは割安なんですけれども、うん、MVNO としてはちょっと高めの料金設定になっています、はい、まあ、他にもですねキッズ向けスマホポラスマっていうのがあったりしますので、うん、まあ、これと格安 SIM カードを組み合わせる方法なんていうのも今後は出てきそうですね、
はい、その4マグノリアベーカリー表参道。
アメリカはニューヨークの発祥マグノリアベーカリーがアジアで初めての店舗を東京の表参道に開きました、
はい、アメリカの、ね、人気ドラマセックス&ザシティで、ね、主人公がマグノリアベーカリーのカラフルなカップケーキを食べるシーンというのが流れて日本でも話題になりましたよね、うん、それが、ね、13年くらい前のことなんですね。
そうなんだろうですね、うん、
それが、ね、このタイミングで日本に進出してきたというのはこの日本の材料でアメリカと同じ味を再現するために時間をかけたからだそうなんですね。
これ本書を見るとですね、うん、カップケーキが激甘だったみたいに書いてあるんですけど、
そうですよね、比較的甘いもの好きな、ね、記者でも他では体験したことがない目が覚めるような甘さだったそうですね
どれぐらい甘いんでしょうね、
はい、でね、アメリカでは男性客も多いんですけれども日本ではねやや好みが分かれそうですよね。
最近表参道と言いますと、うん、パンケーキだとかポップコーンといった、まあ、海外のスイーツブランドの進出の場になっている印象がありますよね、はいはい、まあ、見た目もインパクトがあるマグノリアベーカリーのカップケーキをこう、ね、表参道食べ歩いてる姿ってなると、はい、まあ、他のスイーツを目当てに表参道を訪れた人もおっと目を引くかもしれません。
そうですね。その5スメハラ。
僕最初これ作曲かと思ったんですけどそれスメタナですよね。最近スメハラという言葉が話題なのはご存知でしょうか、
はい、
匂いという意味のスメると、うん、嫌がらせという意味のハラスメントからの造語でして、うん、まあ、職場で上司や同僚の体臭、うん、あるいは香水といった不快な匂いによって受ける苦痛のことを指すんだそうです。
そうなんですよね、うん、特に男性が気にしなければならないことは体臭ですよね。
はい、
ある調査によるとね、働く女性のおよそ7割が同僚の匂いが気になっていると回答したそうなんですね。
ガ
ーンですよねこれ自分の体から出た匂いが無意識のうちに周りに迷惑をかけているかもしれないんですよね。
体から発生する匂いのうち代表的なものとしては汗に含まれる疲労臭のアンモニア、うん、それから靴を脱いだ時に匂う足臭、足の匂いですね、はい、のイソキッソー酸、そして主に40代から50代の全身から発生する加齢臭のノネナールです。で他にも脇の下の匂いですとか頭のミドル刺繍、これ以前出ましたよ ね、といったものもあります。
はい、まあなんといろいろな匂いがあることって感じですよね、
はい、
でこういった体の匂いを抑えることを目的として消臭加工だとか抗菌消臭加工をうたう医療というのがあるんですね。
そうですね。
下着ならユニクロのエアリズム、グンゼのクールマジック、靴下ならレナウンインクスの通勤快速が有名ですよね。
まあ、職場でスメハラと言われないためにもですね、うん、こういった医療は頼もしい存在なんですが、はい、商品の宣伝文句や価格が結構バラバラでして、うん、実際のところ何を選べばいいのかがちょっと分かりにくいですよね、
はい、
でそもそもどのような匂いに対してどの程度効果があるのか、うん、それから商品の性能にそれぞれ違いはあるのか、うん、まあ、そういった消臭効果について番組の後半でじっくり解説を伺いたいと思います。以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今回は消臭効果の違いにびっくりと題してお届けします、
はい、
消臭防臭加工をうたう肌着や靴下、靴の19の商品をピックアップして実際に匂いを消すことができるのかを テストしたんですね。
スメハラ対策を真剣に考えるあなたにぴったりの回です、
はい、
ということでまずは肌着についてお伺いします、
はい、
体臭を抑えるために最も効果的な医療といいますとやはり体に直接触れる肌着ですよね、
はい、
そこで本誌では消臭防臭効果を謳っている T シャツ6つの商品を比較しています、
はい、ヘインズブランズジャパンの防臭下着ビズ魂というのを除いて匂いを消す基本的な仕組みっていうのはどれも似ていたんですよね、
はい、
空気中の匂いの成分を繊維が吸着してイオンなどの、ね、分子作用で中和して無臭化するというものなんですね、
うん、
この時良い香りは残してアンモニアといったその特定の体臭だけが消されるんですよね。
おー、あの繊維に消臭素材を使用するか、うん、あるいは後処理で消臭機能を追加するかという差は商品によってあるんですけれども、うん、一連の流れは共通しているようですね、
はい、肌着を、ね、洗濯すると消臭効果というのは復活するんですね。一般的には洗濯を繰り返すうちに消臭効果は徐々に落ちるケースというのが多いんですけれども、ユニクロのエアリズムのように半永久的に持続すると謳う商品もあるんですね。
ということで今回実施したテストは2つです。1つは臭気ガス、まあ、匂いを使った消臭効果の比較で、もう1つは肌着に付着したアンモニア水が消えるまでの時間の比較です。消臭効果の比較ではアンモニア、ノネナール、酢酸、イソ吉草酸を使って匂いの成分の減少率というのを測定しました。
はい、その結果ね、匂いの種類によって大きな差が出たんですね。4つの匂いを一定以上抑えられたのはゴールドウィンの MXP とセーレンのデオエストクールですね、
はい、
MXP は宇宙飛行士用に、そしてデオエストは医療用として開発された肌着なんですね、
はい、
価格は他社製品の2倍から3倍しますが、より高い消臭効果を求めるならば有力候補なんですよね。
この2つの商品ではそれぞれ消臭方法が違っています。MXP ではアンモニアは生地に吸着させた後中和するんですけれども、うん、他の3つの臭気については生地に吸着させるという形で終わります、
はい、
一方デオエストクールは4つの臭気の他に硫化水素の匂いまで吸着して全部中和するという高性能肌着になっています。
そうですね、これに対してね、着色アンモニア水のテストで抜群の好成績だったのはエアリズムなんですね。匂いが付着した瞬間から中和するというね、特殊加工に加えてね、吸汗速乾性の高さも、まあ、勝因なんですよね。アンモニア水を吹きつけるとみるみる消えたんですよね。
なるほど、
うん、
さあそれでは続いて靴下についてお伺いします、
はい、
あの靴を脱いだ時に気になるのが足の匂いですよね、
はい、
足の裏っていうのは、うん、汗腺、汗の腺ですよね、が集中していて背中や胸の5倍から10倍もあるんだそうです、うん、まあ、その結果汗をかきやすくて汗の量は1日コップ1杯分とも言われています。
そんなにあれなんですね。
ね、
うん、
通りで蒸れるわけですよ。
そうですね、
うん、
で本来ね、汗は無臭なんですけれども蒸発しないと臭くなっちゃうんですね、
はい、
で汗の水分で皮膚が蒸れて、汗や皮脂、角質を含む栄養で雑菌が繁殖して匂いが作り出されるというメカニズムなんですね。
メカニズムの説明聞いてるだけで匂ってきそうですけれども、
はい、
本誌ではこれらの匂いを防ぐことを目的とした靴下全部で8商品の性能を比較しています。足の匂いの元は主にイソ吉草酸で、それにアンモニアや酢酸が混じり合います。この中でもツンとした刺激臭のあるアンモニアを使って今回は消臭効果をテストしています。
はい、結果がね、最も良かったのはライフリングのブリーズブロンズ分解消臭ビジネスソックスですね、
はい、
これにわずかな差で高和堂のデオルレギュラーソックスが続きます。
こちらどちらも急速分解消臭というのを売りにしていまして、消臭スピードが速いです、う
ん、はい、
実際に試したところ30秒程度でアンモニア独特のツンとした匂いが消えたそうです、うん、でこちら消臭効果は100回洗濯しても続くと、まあ、謳っているんですね。価格は他の商品の2倍から4倍ほどするんですが、まあ、相応の価値はあるんじゃないかなという感じですね。
はい、でね、今回取り上げた8つの商品というのは消臭する仕組みはどれも基本的に肌着と同じなんですね、
はい、
繊維で匂いの成分を吸着して中和することで無臭化する するんですね、うん、ブリーズブロンズとデオルレギュラーソックスに次いで結果が良かったのは岡本のスーパーソックスなんですね、はい、素材が他と違っていて綿ではなくてウールでね、汗の吸湿放湿性が高いんですよね。
おー、まあ、靴の中は高温多湿の密閉状態になっていて細菌が繁殖しやすいですから、うん、消臭と同時に靴下が蒸れないことを重視したということだそうです、はい、実勢価格が税込み864円と平均的ですのでコストパフォーマンスが高いということも言えそうですね。
そうですね、8つの商品を、ね、比べると価格とテストの結果というのはほぼ比例していたんですね、
はい、
とはいえ今回はアンモニア臭だけで比べたんでね、まあ、その全般的なものではないんですね、
うん、
メーカーによってはアンモニア、酢酸、イソキッソウ酸をバランスよく減少させることで匂いを抑えるのが大事だというふうに考えているんですよね。
うん、なるほど、うん、さあ最後は靴です。足の匂いは靴を履いているとだんだん強くなってきますよね、うん、まあ、そんな匂いを防ぐために消臭抗菌機能をうたう商品がビジネスシューズにもあります、
はい、
今回本誌では5足のシューズを比較しています。
テストでは30分履いた直後と脱いで30分経った後で匂いの強さの変化を比べたんですね、
はい、
脱いだ直後の匂いで数値が低かったのは高和インターナショナルの竹蔵豊口と伸縮チェーンの青木のレミューだったんですね、
はい、
ただこの2足は履く前の数値も低かったので他の商品に比べて必ずしも消臭効果が高いとまでは言い切れないかもしれません、
うん、実際他の商品もですね脱いだ直後のデータに大差はなくって、うん、いずれも脱いで30分ぐらい経つとほぼ元の数値に戻ったそうです、うん、通常の靴でもこの動きは同じで消臭機能というのはまあ大体そんなもんだという感じです ね、
はい、むしろね大事なのは汗対策なんですね。悪臭は靴の中に残った足の汗の湿気が原因だということで湿気を残さないための通気性に着目しました、
はい、
通気性を売りにしているのは竹蔵豊口と靴の千代田のハイドロテック涼風爽快ですね。
竹蔵豊口は通常の合皮よりも空気の透過性が高い素材を使って靴の中の空気を外に放出します、うん、一方の涼風爽快は靴底に大きな6つの穴を開けて通気性を高めているそうです、うん、
あと歩いている時に靴の中で足が前後左右に滑る足ブレというのも汗をかく原因の一つなんですよね、
うん、
でこの足ブレを防いだり足の負担を軽くしたりすることで汗を抑えられるそうなんですね。
これについてはアシックス商事のテクシーリュークス、うん、それからアキレスのスポルディング男の美脚シリーズ、そして涼風爽快が中敷きなどを使って足ブレを防ぐ工夫をしています、うん、特にテクシーリュークスとスポルディングについてはですね、足にフィットして靴底が柔らかくなっているのでスニーカーのような履き心地だったということです。
そうですね、まあこう全体的に見ると候補は竹蔵豊口と涼風爽快ですかね、
うんうん、
まあ、低価格なんですが通気性にも配慮されてますね。
この体から出る不快な匂いっていうのは消臭加工された肌着である程度は抑えられますけれども、うん、まあ、とはいえもともと匂いが出なければそれに越したことはないわけですよね。
まあ、そうですよね。体臭の主な原因というのはやはり汗なんですね、
はい、
で2種類ある汗腺のうちエクリン腺というのは1人平均350万個を全身至るところにあるわけなんですね。
ほうほう。
でここから出る汗の成分は 99% 以上が水分なんですよね、
はい、
で残りの 1% 以下に塩分だとかアンモニアが含まれてるんです、
うん、
だから本来はサラッとしていてほとんど匂わないんですよね。
ところが、うん、その肉中心の食生活ですとか、うん、ストレス、運動不足、うん、エアコンでの生活といったものが続くとミネラル分を多く含んだベタベタした汗になるんだそうです、
はい、
でこれを皮膚上の細菌が食べるとイソキッソウ酸といったような不快な匂いが発生するんですね、うん、寝不足や疲労、肉中心の食生活というのは汗にアンモニアが多く含まれる原因にもなっちゃうんですね、
はい、まあ、加齢臭だとかねミドル脂臭というのも含めて基本的にどの匂いも解決策というのは同じなんですね。野菜や果物、魚を中心とした食生活を心がけること、そして適度な運動でいい汗をかきやすい体力作りをして十分な睡眠をとってストレスを食べなければ解決します。なかなか難しいところですね。
難しいですよね。なんかもう聞きながらだんだん気が見え
てそうですよね。あの分かっては言いますけれどもなかなか難しいですよね。だから要するに するに健康な体からは不快な匂いはしにくくなるということなんですよね。まあでもね、不健康な方多いですからね。
気をつけます本誌日経トレンディ8月号には男の匂いを防ぐシャツや靴、靴下について詳しく掲載しております。ぜひチェックしてみてください、はい、パワーピックアップ、今週は消臭効果の違いにびっくりと題してお届けしました。
カタボーズ J、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は畑坊さんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、少し先なんですけれども、8月2日にオープンする HMV のレコードショップをご紹介したいなと思ってます。
これ僕もちらっと報道を見たんですけど、
はい、
何でもアナログレコードとかを中心に扱うんですよね。
ですね、はい、8万点くらいのアイテムを揃えるらしいんですけども、はい、半分くらいがレコードというところで、まあ、今の時代そもそも CD も売れなくなっている中で、
はい、
なぜレコードなのかっていうのが気になり、しかもですね、新譜というよりは中古版みたいなものを中心に扱うと。
それを大資本とおぼしき HMV がやるっていうのがちょっと不思議ですよね。
そうですね。でちょっといろいろこれをきっかけにレコードについて調べていると、実は最近レコードが売り上げが伸びていると。
あ、今資料をいただいたんですけれども、
は
い、
これはアメリカの数字ではあるんですけれども、
アメリカですね。
もう1993年頃は地を這うような、はい、枚数だった LP の売り上げが2006年から急激に増加して、
うん、
もともと100万枚に満たなかった売り上げが現状では600万枚ぐらいまで伸びているというグラフですね、
は
い。
でまあ、そうは言ってもシェアでいうとまだまだ低いところが増えてるだけなんですけれども、うん、まあ、そのレコードで育った世代の人たちが改めてこだわりで買う人もいれば、うんうん、あと若い人も新しいっていうので買うのもあり、さらにレコードストアデイというイベントが、はい、開かれて、うん、レコードショップに行こうと、でレコードを買おうというイベントが2007年くらいから始まっていて、うん、それをきっかけにものすごい復活し始めたと。
2007年から急激に伸び始めてる、
ちゃんと連動してますね。
でさらにこのイベントは日本でも実は開かれていて、
はい、
例えばキャリーパムイパムイとかですね、
言いましたね、
はい、木村カエラとかそういう人がこのイベントに合わせてアナログを出したりとかっていうものがあって、まあ、こういう盛り上がりがあるので HMV の方もレコードショップを開いてみようというところを決めたらしくてですね。
面白いですね。
ただ気になるのが、その今アナログレコードプレイヤーって売ってるんですか。
売ってるお店は少ないんですけども、このお店ではアナログレプレイヤーも売りますし、針も売りますしというところで、ここに来れば揃うようにはするということで、でまあ、ただまあそれもレコードも面白かったんですけども、やはりこのお店がターゲットにしているのが40代60代くらいをターゲットにするというところで、やはりこの世代の消費というんでしょうかね、うん、というのに注目する例の一つなのかな、ね、というところがまた面白いなというふうに、
このコーナーで畑坊さんがたびたび指摘してきた2014年の消費トレンドはおじさんっていうところを ね、こうある意味反映する動きと言えそうですね、
うん、
実際僕43歳なんですけれども、うん、ちょうど高校生の頃から、うん、CD プレイヤーが急激に普及し始めたんですけど、うん、まだ当時は LP を買っていたんです ね、30センチ四方の紙ジャケだとですね、うん、アルバムのそのなんていうんですか、ジャケットの絵なんかをコレクションする楽しみもあったっていうところもあって、CD になってちょっとつまんなくなっちゃったなっていうところがあったんですけど ね、それを楽しめるっていうところはあるのかもしれません。
だからどの何歳くらいから本当に全然知らない人になっちゃうんでしょうね、レコードっていうのは。
10代HMV の人とちらっと話してる感じですと、うもう10代は全く、
まあ、もちろんそうですよね。
10代20代は
もう知らない世
代、ね、知らないと。
30代後半ぐらいから引っかかってくるのかな。
でも30代結構厳しいかもしれない。
40代やっぱり40代ぐらい、
私39なんですけど
知らない。
私初めて買ったのはレコードなんですけど、うん、こっから5年くらい経つともう
なくなってる
CD に変わってるはずなので
ですよね、うん、
ただうか、まあ、なんか物集めもすごい気合を入れていて、このお店開くのが渋谷の東急ハンズとかあるですね、うん、いわゆる昔レコードショップがすごいあった場所の名店がなくなったところに改めて入るというところで、
なるほど、
レコード文化をですね盛り上げたいみたいなことを言っていてですね、ちょっと私も
行ってみようと
行ってみたいですし、なんか実際にああいうところにお店があるっていうのは全然違うので、ネットで買えるのは違いますからね、ちょっとそれは個人的に本当盛り上がればいいなというふうに思って小ネタなんですけど。
わかりました、はいはい、さあそれでは旗坊主スコア参りましょう。この HMV レコードショップのホニャララ度を10点満点でお願いします、
はい、レコードを持ってるとかっこいいと言われる時代復活になるといいなどが8位でくらいで
長い、まあ確かにね、そのレコードがかっこいいっていう風に言われると、おじさんたち世代もまたちょっと盛り上がってくるでしょうし、
ね、なんかね、復活っていうのはね、はい、本当にこういろんなところで注目はされているキーワードなんですよね、うん、だから昔のものがもう一回っていうようなところの動きっていうのは確かにあるんですよね。
そうですか。
でやっぱり牽引するのは昔を懐かしいっていうところで反応する40代以上、40代50代60代っていうところがやっぱり消費を牽引していくんですよね。そういうところで言うと
リバイバル消費みたいな感じです
か
ね、
うん、
で
さらに若い人は新しいってことで斬新っていう、そういうその2つの層を取り込めることができるっていう。
おー、なるほど、ちょっと面白い動きになりそうです。
はい、
ということで旗坊主チェック、来週も旗坊さんの気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは8月2日に渋谷にオープンいたします HMV レコードショップでした。旗坊さん、最初に買ったレコードって何でした？
おぎのめちゃんです。
ありがとうございました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということでですね、最近このミドル刺繍だとかカレー刺繍だとかってこう一般的になってきたじゃないですか、
はい、
なのでやっぱちょっと気にしなきゃいけないなと思っていろいろやるんですけど、うん、先ほどおっしゃっていたように健康を維持するのが一番の対策と言われちゃうとね、
まあね、まあねって感じですね、はい、ただね本当にこの匂いで実はちょっと面白くって、
はい、
この前ね上半期ヒットランキングっていうのを発表しましたけども、実はですねこの匂いとか香りに関係するものが5つも入ってるんですね。
そんなに？
こんなことは今まで実はなかったんです、
はい、
そういうことはどういうことかっていうと、匂いだったり香りというものを売りにした商品というのがガンと増えてるっていうことを意味してるんですよね。それだけ逆にニーズっていうか高い、その気にしてる人は高いということでね、でしかもねその匂いっていうところで言うと、やはりもちろん女性もすごくね気にしてはいるけれども、特に男性じゃないですか。でね、この前この香りとかね匂いっていうところでちょっと話してたところで結構面白かったのが、会議室あるじゃないですか、
はい、
で皆さん自分の匂いとか、まあ、実は気にしていらっしゃる方もいっぱいいると思うんですけど、会議室で男性ばっかりの会議があるわけですよ。でその後に入っていくじゃないですか。で特に窓がない会議室とかだともうすごいんですね、その
匂いが、
うん、何の匂いとは言えないんですけど、おじさんの匂いって言うんですかね。なんかこうね、結構それは実はどこでもあるあるっていうところで話題が盛り上がったんですけど、皆さんね本当に、しかも一人一人は気にしてるかもしれないけど、それが例えば10人とか15人とかっていうところで密閉の空間でいると本当になんかねすごい威力を発揮するので、
な
んかいろいろね、やはりちょっと気をつけるっていうところは重要かもしれないですよね。
僕もですね、うん、まあ、40代のザ中年男性としてですね、ちょっとこれから気をつけていきたいなと思っております、
はい、ぜひ皆さん気をつけましょうね、
はい、
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫井隆でした。